ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
相談支援センター風鈴の佐野と申します。
今週は水戸市元吉田町からお越しいただきましたが、相談支援センター風鈴の代表取締役佐野公彦さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この相談支援センターっていう言葉自体がすごく聞き慣れない言葉なんですが、
はい、
業務内容はどんなことをしてらっしゃるんでしょうか。
主にですね、障害を持った方、精神障害、知的障害、身体障害を持った方の、計画プランを作る、仕事です。
ああ、そうするとハンディキャップを抱えていらっしゃる方々って、
はいはい、
なかなか仕事ができないって伺ってますけれど、はい、この佐野さんがやってらっしゃる風鈴に行くと相談に乗ってもらえるっていうことなんですね。
は
い、
そうですね、やむを得ない理由で、障害を持った方が、働きたいけどうまく働けない、
うん、
で働くために就労継続支援事業所というのもありまして、そこに行きたいんだけども、その計画プランを組む方がいないという方に対して、計画プランを組んで障害サービスを使ってもらうということが仕事の一つです。
そういう施設にもともとその計画書みたいなものを作ってくださることがいたんじゃないんですか。はい、
その事業所を作るにもいろんな、認可とかがありまして、なかなか簡単にできないのと、そこでその事業所を維持するのもなかなかその経営的に難しいというのもありまして、実際 その障害を持った方の人数に対しての施設の事業所の数が足りてないというのが現状です。
はあ、ということは本当は働いてみたいんだけれども、働く先がないのでこういう佐野さんのところみたいなところにご相談に行くということになるわけですね。
はい、そうですね。
そうすると障害のある方々の障害の程度ですよね。
はい、
どの程度になるんでしょうか。
うちの事業所で主に相談に来る方っていうのは精神疾患を持った方が一番多い。
精神疾患って最近、やたらと精神疾患っていう言葉を聞くことは聞くんですけれども、やっぱりすごく強い人から弱い人までいらっしゃるじゃないですか。で、弱い人なんかは普通に働けるんじゃないのって思ったりするんですけれど、
もともとその障害を持っててもそこに気づいてないとか、家族の方もそこに気づけてないまま学校を卒業して就職されて、それでもなかなかコミュニケーション取れずに辞めてしまったという方も結構います。
なんで合わないんだろうとか、どうしてダメなんだろうってすごく悩んで悩んで、それこそ引きこもってしまうとかっていうケースがありましたけれども、そういう方々はまずその疾患というものを考えた方がいいかもしれませんね。
そうですね、なかなか障害という言葉もその社会でまだまだ受け入れられてないという現状もありまして、自分がもしかしたらそう障害を持っているんじゃないかと思っても、その病院に行ったりとかその診断を受けるということに対して抵抗ある方もまだまだたくさんいると思います。
現代病と言っても、いいぐらいの内容の方もいらっしゃると思うので、なんかこう厳しいっていうか、ある意味生きづらい世の中になってきたなっていう感じはしますよね。
そうですね。
で、この風鈴という名前なんですが、ずいぶん可愛らしい名前ですけれども、どこから風鈴というネーミングを考えられたんでしょうか。
これはですね、相談支援センター風鈴以外にですね、実は訪問看護ステーション風鈴という事業所もやっておりまして、ここの代表をやっているのが私の妻になります。で、妻は一応看護師の職を持ってまして、訪問看護ステーション風鈴を運営しているんですが、その名前を付けた由来としては、風鈴ということでその風通しの良い会社にしたいというのが一番の考え方です。
風にそよぐ、
はい、
聞き心地のいい音色をこう聞かせてくれるのは風鈴だから、
そうですね、
いうことなんですね。ずいぶん可愛らしいと思いましたけれども、意味を聞くと奥が深い。で、その奥様が看護師ということですけれども、看護 護ステーション、訪問看護ステーションって、はい、たくさんあるような感じがしてるんですけれど、はい、たくさんあるんですか？
そうですね、あの2019年に開業したんですけども、まあ、その当初は25箇所っていう数だったんですが、うん、今現在は大体100箇所ぐらいの事業所があるんじゃないかっていうのは聞いております。
4倍。
はい、
それだけそのうちで、見たいという方々が増えているということでしょうか？はい、
そうですね、あの、まあ、病気をされてどこで過ごしたいかっていうことになりますと、そのご自身の意向とすると、まあ、自宅で、うん、あの過ごしたいって方が非常に多いのかなと思いました。
でもこの訪問看護っていうことになりますと、はい、皆さん何件も掛け持ちしてるから、はい、1件あたりにいられる時間がすごく短くて、
はい、
もうパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッって動いていくイメージしか私ないんですけれど、はい、人間的なつながりって持たないんじゃないのってちょっと思いましたが、どうでしょうか？
そうですね、あの介護医療制度で、まあ、決まってるのがもう30分60分90分っていうのが時間決まってるんですが、うん、まあ、私どもの事業所はですね、あの、まあ、訪問看護の時間以外にどうしてもその制度に届かないところの、 あの関わりというところで、あの有償ボランティアのキャンナスミトっていうあの活動もやっておりまして、
はい
はい、であと、まあ、ちょっとあの事業所の方にあの出向いてこれる方に関しては、まあ、地域の方向けのサロンですね、もう一応あの設けておりますので、まあ、そこに来ていただいて、うん、あの私どもの、 あの看護師が一緒にその活動をしたりっていうのもしております。
でこのキャンナスミトっていうのは、はい、具体的にもう少しお話を伺っていいですか？
はい、一応キャンナスミトっていうのは、まあ、ボランティアではやってるんですが、まあ、主にですね、あの、まあ、理念としては介護に疲れたご家族へのレスパイトっていう考え方でして、うん、介護の対象の方が家族にいるとどうしてもそのストレスとか仕事をしたり家事したりする時間が取られて思うようにその生活ができないという方に対してそのボランティアを使うことによって休息の時間を取ってもらうという考え方ですね。
少し離れるっていう時間があるだけで、はい、だいぶ元気が回復するんですよねっていう話を聞いたことはあります。
はい、例えば難病の方の見守りをやったりとか、うん、あと、まあ、一番多いのはあのちょっと病院での付き添い、うん、まあ、診察もちょっとその看護師が一緒に受けたりしてそのかかりつけの、まあ、お医者さんからの話を一緒に聞いたりとか、あとですね、まあ、その介護とかその病気の方がやっぱり思うのはその家にずっといて、うん、まあ、時々そのまあ買い物行ったりとかその旅行に行きたいなって気持ちもありますので、まあそういう時にその買い物とかその旅行の同行支援みたいなのを、はい、あのボランティアの範囲ではやらせていただいてます。
ボランティアっていうことは無償っていうことですか？
あの有償ボランティアという形を取ってますので、まあ看護師が行っていただくっていう金額よりは当然安くやってるんですけども、まあ、あの経済的にもあの使いやすい仕組みとしては、うん、あの少しいただいております。
そうするとその最初に伺ったこう訪問介護、の場合は30分60分90分で次、はい、次って行かなきゃいけない、はい、でその行かれちゃった後は、はい、ご家族にしてみたら、
はい、
まだ行かないでって
そうです、ね、
もうちょっと行ってちょうだい、はい、いうところをカバーしてくださるのが、はい、このキャンナスミトっていうことになってくるんですね。
そうですね、はい、
でもずっといてもらうわけにもいかないじゃないですか。
そうですね、はい、
でこのボランティアのキャンナスミトの場合はどのくらいの時間いてくださるんですか？
まあ、これもその必要に応じてと、まあ、ボランティアですので、まあ、そこに関わる方の都合にもよりますけども、が、まあ、奥様が難病を持ってて、まあ、自宅で寝たきりになっている状況で、でご主人様がその介護をしているというところ、うん、でまあ、90分というのは結構まあ時間はあるんですけども、まあ、そこだけではその家事やったりとか、うん、外での仕事ができないというところで、その90分にプラスして、まあ、1時間2時間というところをあの私どもの看護師なりそこ見守れるスタッフがいれば、うん、あのくっつけてあの支援をさせてもらうことによって、まあ、その時間でご主人様が、まあ、用事をこなすという感じですね。
今お話を伺いながら夜はどうなのって、うん、昼間だといろんな方々が出入りしたり、はい、いろんな施設あるいはいろんな制度を利用できますけれども、 お夕食以後ですよね、
はい、
夜中、うん、朝まで、
はい、
これ、まあ、寝られればいいですけれど、はい、何が起こるかわからない、うん、そういう時って怖いじゃないですか、はい、でそういう時にも何とかこう方法はあるんだろうかってちょっとお話を伺いながら感じました。
そうですね、キャンナスでその夜間の対応ができるかってなってくると、やっぱりそのボランティアのスタッフの方の時間の都合とかもありますので、なかなか難しいなと思うんですね、
うん、
まあ、少し違うかもしれないんですが、訪問看護ですと夜間対応というのもやっておりまして、
うん、
まあ、これは何か病気の方が何か急変があった時に、すぐ看護師に私どもの事業所に連絡電話できるような仕組みになってまして、でその電話があって訪問する必要がある場合には必ずそこのご自宅に訪問させていただいて、うん、看護師としての立場で確認して、まあ、本当にそこで入院が必要であれば病院との連絡を取ったりとか、
うん、ということは、
はい、
佐野さんのところって24時間体制ってことですか。
まあ、動きとしてはそうですね、一応24時間、まあ、365日という形では連絡は取れるようにはしております。
なんだか気が休まらないというか大変なお仕事だなと思いますけど、はい、そうするとこう人手って結構かかるじゃないですか、
はい、
今何人ぐらいでやってらっしゃるんでしょうか。
今ですね、看護師がですね、8名いまして、あとリハビリ職っていうのが、4名、
うん、
それとケアマネージャーが1人と相談支援専門医が1人というスタッフで今構成しています、まあ、15人ぐらいですか、うん、はい、
まあ、それで全部対応していくっていうのは、
はい、
なかなか大変ですね。
介護医療制度だけで見れないところも結構限界がありまして、まあ、そこからもう全て見るのは無理なんですけども、まあ、少しはそのプラスアルファという考えで対応はさせてもらってます、
うん、で今度利用する私たちからすると、はい、そういう状況になった時に、
はい、
じゃあどこにお願いしたらいいんだろうかって考えるわけですよ、うん、はい、最初は25件ぐらいが今100件ぐらい、
はい、
と何を基準にどこに頼んだらいいのか、はい、どうすればいいのかって方法が見つからないんです、
はい、
まあ、幸いにうちはまだそういう状態ではありませんけれども、はい、もしそうなった時にどこに相談したらいいんだろうってちょっと戸惑っちゃいますよね、
はい、
どうすればいいんでしょうか。
まあ、基本的な流れとしては、まあ、入院されて今度退院後に訪問看護が必要となった場合は、
うん、
その病院の退院支援室っていうのがありまして、まあ、そこで訪問看護が必要な場合はご紹介いただくとか。
ということは病院に入院していた場合は、
はい、
病院からの紹介をしていただく
もありますね、はい、うん、
でもうちでずっと見てて、
あ、はい、
これはいかんと思った場合はどうすればいいんでしょうか、はい、
その場合は例えば市役所の介護、まあ、介護保険を扱っているところで、
うん、
まあ、
老人福祉課みたいなところですね。
そうですね、いろんな課はあると思うんですけども、うんうん、まあ、そこで相談されるか、まあ、ちょっとなかなか知ってる方も少ないかと思うんですが、地域包括っていう、まあ、水戸市ですと8カ所水戸市高齢者支援センターというのがあるんですけども、うん、まあ、そちらの窓口に行って訪問看護が必要であればそこで相談して、まあ、地域の訪問看護ステーションを紹介してもらうとか、
うん、でも人のことですから、
はい、
来てもらった人に合う合わないというのがあるじゃないですか、
はい、
でも紹介してもらったんだから、
はい、
合わなかったとしても我慢して付き合わなきゃいけないのかなって、はい、ちょっと思ったりするんですが、
はい、
断るってこともできるんですか。
あ、もちろんできます。基本的に決めるのはそこの患者さん、うん、あるいはご家族の方で決定しますので、当然合わないときには変更していくっていうか、その方に合ったサービスを使っていくっていうのが基本的な考え方ですね。
なんかその知り合いが、
はい、
まあ、施設に入る時も、
はい、
施設を何箇所も巡って、うん、合わない合わない合わないって言って、はい、すぐ帰ってきちゃうんだよねって、
はい、
もう頭抱えてたことがありましたけれども、
はい、
そうやって何箇所も歩ってると、
はい、
なんかみんな反対にそういう噂が流れちゃって、
はい、
あそこには行きたくないとか逆に言われるんじゃないかと思って、
はい、
不安になるんですけど、
はい、
そういうのもあります。
そうですね、実際に必要になってから探すとなると、まあ、その時間的なものも ありますし、なかなかその希望に沿った事業所を見つけるっていうのは非常に難しいと思うんですね、うん、ですので何かあってからではなくて、まあ、そのちょっと予防的な考え方で、まあ、うちの事業所でもやってるんですが、その健康サロンとか、まあ、それは地域にいろんな活動って言いますかありますので、そういうところで参加された時に、その中でいろんな事業所の方が参加されたりとか、うん、あとはその地域包括でいろんな研修会やったりとかもしてますので、まあ、今認知症についてのなんか研修会とか勉強会とかサロンとか、まあ、そういうのもまあ参加してもらうことによって、早期に本当に必要になった時に、あ、こんな事業所があるのかなっていうのを知ってもらった方がいいのかなとは少し思います、う
ん、今風鈴さんで、はい、お付き合いをさせていただいている方々って何名ぐらいいらっしゃるんですか？
訪問看護ステーションご利用の方は、今120名ですね。
多い、
はい、
ちょっと後で混ぜてって言うとなかなかちょっと厳しいって言われちゃうような気もしますが、
まだ余裕がありますので大丈夫です。
そうなんですね、はい、なんか訪問看護の方をずっと聞いてしまいましたけども、はい、佐野さんご自身はこの相談支援センター風鈴の代表をしていらっしゃって、はいはい、この施設はまだ今年の4月にできたばっかりだと伺ってたんですが、はい、この佐野さんのところにこういうことなので、はい、ちょっと相談に乗ってくれませんかって相談に行くのも一つなんですね。
あ、そうですね、一応障害の方とは言いましたけども、普段生活の、まあ、よろず相談みたいなのも受けたまってますので、うん、まあ、そういった中からご家族の介護の問題とか病気の問題なんかも全然言ってもらっても大丈夫ですので、うん、そこからもし必要であれば訪問看護をつなげたりとか、はい、他の事業所つなげたりっていうことをやってます。
よかった、はい、今日は佐野さんに知り合えて、はい、これから私たちは絶対必要になってくる分野ですから、はい、どこに相談したらいいの、何を相談したらいいのって、はい、ちょっと悩むことがあると思うんですが、はい、そういう時にはその相談支援センター風鈴の佐野さんにお電話してみるというのも一つだなっていうのをちょっと分かったような気がしますので、はい、これから絶対必要になってきますから、何かあったら相談しますからよろしくお願いしますね、はい、どうもありがとうございました、はい、大変ですけれども頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました、
はい、
今週お迎えしたボスは相談支援センター風鈴の代表取締役佐野公彦さんでした。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。